ありがとう、作家の本田健です。今日はスペシャル版ということで、サンタモニカからお届けしてます。世界一周でですね、11日間世界一周結構大変な、ツアーというかね、旅行ですけども、まあ、前半は娘と一緒におりまして、後半はアメリカでいろんな打ち合わせが入ってます。フランクフルトから、フィレンツェ、パリ、ロンドン、そしてニューヨークもともと行く予定だったんですが、ちょっとロサンゼルス用事が1個増えたので、ニューヨークは飛ばしてロサンゼルスに来ています。ロサンゼルスって、まあ、東京と同じような感じで結構大きいんですね。池袋とまたその世田谷とその江東区とかでは全然地域が違いますよね。なので今回はどちらかというと西の方でいろんな打ち合わせが入っているので、まあ、ハリウッドの近くなんですけど、サンタモニカ、そして、ハリウッドのロデオドライブの方でいろんな打ち合わせをやり、ためにこちらに来ました。今回はアメリカ滞在はもう4日間ということなので、ちょっと慌ただしいんですが、帰ってまた日本でもいろんなセミナーとか、あと京都で大きなイベントもあるので、その準備に入りたいと思います。さあ、今ですね、世界ですごく話題になっているトランプ大統領の関税によって、今この瞬間もですね、アメリカのダウの平均がですね、ものすごく落ちてます。今の段階でどれぐらい落ちてるかというと、どれぐらいだ、さっきだと1000、数百落ちてましたけど、1279ドルも落ちてます。なので、この動画を皆さんがご覧になっている頃には、日本時間でまた日本も下がっていく可能性があると思いますが、ずっと去年からですね、株が下がってから大きく経済が反転しますよって話をしましたけども、いろんな方からメッセージをいただいてて、いよいよこれが始まりですかというふうに聞かれたので、これがいよいよ世界経済の終わりの始まりなのかというテーマでお話したいと思います。まずですね、今起きていることですけれども、まあ、簡単に言いますと、アメリカのドナルド・トランプ大統領が世界でいろんな国別にですね、関税をかけるということで、日本は 24% ってことになりましたけども、EU の 20% と比べると多いですが、まあ、他のね、中国とか 30% を超えるような関税をかけられているところから見ると、ちょっと少ないという、そんな感じですね。これは、ですから、その貿易がいかにその不利なのかというところで、アメリカにとって不利なところに高く設定してあるという、そういう数字だと思います。では、非常に興味深いのは、その例えば自動車の関税なんかでも、この20年、ちょうど僕は20代、英語の通訳をやり始めた時に、当時中曽根首相だった時に、その世界のですね、貿易で不均衡があるのはまずいということで、アメリカのいろんなこうところで工場が建て始められたところだったんですね。当時も貿易の不均衡ということで、そのアメリカで作りなさいということで、トヨタとかホンダとか日産とか大きなところが、あの辺からですね、だからもうほぼほぼ30何年前、40年近く前になるのかな、アメリカで工場を建て始めたということがあります。なので実はですね、トヨタとか、アメリカで工場がいっぱいありまして、その結構な部分がもうメイディングアメリカになってるんですよね。どちらかというと GM とかフォードとか、あの会社の方がメキシコに行ってるので、今回はアメリカの自動車会社の方がその影響を受けるということで、なんかアメリカの会社を守ってるようでいて、まあなんて言うんでしょう、まあ筋としてはアメリカで生産するっていう観点から見たら正しいのかもしれませんが、けれどもですね、なんかちょっと本末転倒になってるという、そういう感じが今あるわけです。そして、まあ、その意図はともかく、世界的に何が起きてるかというと、皆さんめっちゃ怒ってます。世界中ずっと回りましたけども、そのいろんな人たちに聞いてみても、その、もうそんな50年前とかね、80年前とかの時代でそういうことがあったわけですね。ちょうどですから、スペイン風邪が流行って、そして世界大恐慌が来て、そこから世界ブロック経済化されることになって、そして日本はそこで戦争に突入していくわけですけども、まあそれと同じような構図が今まさしく中国とアメリカで起きているわけですよね。そこまでやっぱり追い詰めるとですね、まあ中国もそれに対して反発するということで、そうするとアメリカから輸入するもの、例えば iPhone とかそういうのもね、30%、40% 高くなるってことだって、十分あり得ると思います。で、日本は今のところ報復関税はやらないということを言ってますけど、まあちょっとね、睨まれたら怖いっていうのもあると思いますが、 まあ、そういうところから見ると、アメリカに対して、まあ、めちゃくちゃなこと言われても、黙ってじっと耐えるという姿勢でいくんじゃないかなと思います。でもヨーロッパとか、特にカナダなんかは、カナダ人は普段は平和好きだけど、なんかこう、喧嘩売られたら買うぞみたいなことはね、新しく首相になった人が言ってましたけど、カナダ人の人ともっと穏やかかなと思ったけど、なかなかすごいなと。でもいろいろ調べていくと、そのカナダって結構電力を、そして天然ガスとかアメリカにすごく売ってんですよね。なので、あれ20%、30%関税かけるってなったら困るのはアメリカの方だと思うんですけどね。まあそういうところから見ると、この関税の戦争っていうのは一体どちらに向かっているのかということですが、まあはっきり分かっていることがいくつかあって、これは経済的に非常に良くない。関税によって、まあどこまでで暴落が止まるかわかりませんが、これから日本でも、そして一周してもっぺんこう止まらなければぐるぐるぐるぐる株が下がっていくということになります。これはそのトランプさん関係なくそれがいずれ起きるだろうって話をしてましたけども、まあその一旦逆回転してしまうと、中国の不動産、日本もバブルの時そうでしたよね。一旦下がった時には、いや、これが買いだっていう人たちもいるんですけど、どんどん下がってきた時には、そうやってこれがすごく買いの大チャンスだっていう人が減っていって、どんどんみんな悲観的になっていくと。で、多くの人たちがこれやばいぞってなった瞬間から買い手が現れなくなる。まあ、これ株も同じで、ここからですね、世界的な暴落が始まる可能性が十分出てきたなというふうに思います。そして2番目に起きることっていうのは、これからですね、まあ、関税がその世界中でお互いに掛け合うってことになると、今まで120万、100万だったものが120万、そして追加でまた20何パーセントになると150万とか、そんな感じになるわけですよね。で、結局これって誰が得するのって政府が得するんです。あれは税金は持っていくのは政府ですから。だから、そのアメリカの政府の税収は増えるけども、これも数十兆円増えるって言われてるんですよね。結局誰が払うのかっていうと消費者ですよね。だから、結局今回損するのは消費者。それも一般消費者だと思います。アメリカの車でもですね、高級車は大体アメリカで製造されてるんですよ。で、安い車っていうのは、そのコスト削減もあって、メキシコとかカナダとかで生産されてるわけですよね。そうすると、安い車ほどこれから値段が上がっていく、そういう可能性が出てきてるわけです。そして、まあ、消費税なんかもそうですけども、大金持ちの人たちが、例えば、年収が1億ある人が、まあ、消費って言ってもね、食品もそんなにこう、たくさん食べれるわけじゃないので、最低生活費のことを考えると、お金がない人にとってのこの増税と同じような効果である今回の関税の効果っていうのは、徐々に響いてくるんじゃないかなと思います。この数ヶ月で、一般の人たちの生活レベルがですね、もう明らかに苦しくなっていくんじゃないかなと思います。まあそうなってくると、世界的に消費が鈍るってことですよね。もちろん車とかの耐久消費税もそうですし、まあワインとかでも、例えば今まで5000とかな、ワインが8000とかになってくるわけで、その高級ワインのね、20万のワインが30万になっても多分飲める人は飲めるんでしょうけど、僕はお酒飲まないんでね、全くそういうのは理解できないんですけど、まあ20万飲める人は30万でもいいかってなっちゃうんじゃないかと思います。けれども、今まで2000円でこう晩酌楽しんでる人がですね、じゃあ6000円払うかっていうと、それはちょっとないかなというふうに思います。そういうところから考えると、一般の消費っていうのは相当下がるんじゃないかと思います。アメリカではですね、卵を輸入するっていうのが今、テレビとかで一生懸命やってますけど、面白いのは、日本がね、お米の問題って、やっぱお米って毎日食べるから日本人にとっては大事なんですけど、アメリカはその卵をなんかトルコとかいろんなところから輸入するとかって、まあそれぐらい値段が上がってるんですけどね。まあそういうところで、日常生活品なんかも含めてここから上がっていく可能性が、十分出てきたなと思います。で、3番目、これから起きることっていうのは、世界的な政治の軋轢がですね、今まで以上に激しくなると思います。今までアメリカとカナダは友好国だったし、 EU とアメリカも友好国でしたよね。けれども、まあ、今回のゼレンスキーの一件がありまして、ゼレンスキーはもうアメリカに頼れない。なので、もうヨーロッパはヨーロッパで行くしかない。アメリカが例えば NATO から脱退とかすると、そうすると、もうアメリカのところから離れて、ヨーロッパはヨーロッパで独自の経済圏を作りましょうという話になるんじゃないかと思います。なので、困るのは日本ですよね。さあ、じゃあアメリカの親分にこう、じろっと睨まれたら、ちょっと離れるわけにいかない。国債も売れない。 そしてヨーロッパの方に行こうかなって思っても、ヨーロッパもこいつアメリカのなんか手下なのになっていうふうに見られる。まあそしてアラブの方にすり寄っていこうとすると、今度は、お前はアメリカ側だろうっていうふうに言われて、まあ安倍さんはね、すごくその辺柔軟にされてたと思うので、イランとかそういったところも外交的にこうがっつりこう深い関係があったので、石油とかもね、その優先的に入れてもらったりとかってこと、そういう契約になってたみたいですけども、まあそういうのがですね、その今までなんとなく均衡が保たれてたのが、もうその大きくガラッと変わっていく、そういうふうなので、そのそれにつけ込んでですね、また大国、特にロシアと中国ですけども、何をやるかわからない、そういう状態になってきてると思います。4番目、世界的にお金が減っていく、あるいはなくなっていく、これが非常に面白い、僕は個人的には興味がある世界です。例えばこの数日でですね、何十兆円というお金が吹き飛んだわけですが、そのじゃあお金どこに消えたのって、誰のとこに行ったのっていうと、誰のとこにも行ってないんですよね。例えば、5万円の株価だ、まあ、4万4千ドルの株価が4万ドル消えました。今まで3万5千とかなのが、まあ、4万ぐらいだったのが3万5千になりました。 10% 減ったわけですよね。じゃあそれ誰かの懐に行ったのかっていうと、そうじゃなくて、結局今までその4万円あると思ったお金が3万円だった。まあ言ってみれば貯金が400万あると思ってたのが350万に減ったということです。そうすると4000万あると思ってた貯金が3000万に減った。じゃあこの500万どこ行ったのかっていうと、あるとなんとなく思ってたものが消えたということですね。そういう観点から見ていくと、お金持ちの人にとってはめっちゃこれは慌てる状況だけど、もともとお金がそんななかった人にとってはそこまで慌てる状況ではないんですよね。資産デフレってことですけども、それよりも一般の人たちが困るのは、お米の値段が上がったり、給料が増えなかったり、まあ、そういうその生活費が高騰していくっていう問題が出てくると思います。まあ、いずれにしても世界のお金がそのなくなる、あるいは減ることによってお金の回りが悪くなる。そうすると贅沢品が、例えばルイ・ヴィトンとかそういうふうな高級ブランドで今苦戦し始めてますけども、そういうローレックスの中古市場がね、暴落されたとか、まあそういう意味で逆回転が、実は資産逆回転というのは始まってるんですね、世界的に。そういうふうなのをちゃんと見とくと、これから世界がどうなっていくのかっていうのがわかると思います。さあ、そして5番目、最後の世界今の仕組みっていうのが、まあ何らかの形で崩壊して、新しい世界の仕組みが作られると思います。これはどういうふうに作られるのか。これはここからもう少し株が落ちたり、国債が、アメリカの国債をいろんなところを売らざるを得なくなっちゃってっていうふうになってから、多分 G7G20 で話すことになると思います。新しい世界の枠組みっていうのは、いよいよ2026年2027年からスタートしていくんじゃないかなと思いますが、まあいずれにしても、その時の生活をですね、僕たちはしていかなくちゃいけないわけで、じゃあ何をすればいいのかってことを今のうちに考えておく必要があると思います。これに関してはまたおいおい動画でね、お伝えしたいと思いますが、今世界中の大きな変化が起きているアメリカからお伝えしました。コメント欄には、あなたが今の世界の状況についてどう見てるのか、例えば怖いなっていうのかもしれないし、なんかよくわかんないけど、その今まで損してた感じがするから、新しい世界になったら嬉しいなって気持ちかもしれないし、まあ、いろんなことをね、コメント欄に書いていただければと思います。まあ、政治的なことをね、話をすると、お前はトランプ賛成かとか反対かとか、そういうのが組まれるんで、あんまり話をしたくないんですが、まあでもこの、そのトランプ関税ということに関しては、もう世界が大きく変わっていく、まあヨーロッパのね、その BBC で言ってましたけど、100年に一度の大きな世界のスキームは変わりつつある。まあ確かにそういうところはありますよね。そういう意味で1930年代、40年代、のですね、その戦争に行く一個前の状態にいよいよ突入したということで、果たして人類は同じ歴史を繰り返すのか、それとももう少し賢いのか、それが試されていると思います。まあ毎回、僕の動画全部そうですけど、まあでもいろんなことがあるけど、まあ慌てず焦らず、新しい時代を一緒に楽しく作っていきたいと思います。僕たちが恐れとか、そういう不安とか、そちらの方に意識を向けずに、そんなことがあったとしても、自分とそして新しい世界を作っていくというところにフォーカスすれば何の問題もないと思います。なので安心して毎日を暮らしていただきたいと思います。ありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、 YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そして もう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。